東村明子と
二次組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですねトークテーマ来ておりますよ。ラジオネーム、
はい、
魚心さん。
あ、魚心さんいつも送ってきてくれる、
う
ん、
大阪府メス豚の方ですね。明子先生、キララさん、スタッフの皆様お久しぶりです。魚心さん、かっこ鶏野菜味噌子の母です。アートメイクのお悩みにお答えいただきありがとうございました。眉毛のね、
うん、
4月から復職したのでお金を貯めていつかやりたいです。今回の質問は2つによるアイスのことです、
うんうん、
私は子供が4歳と下の子、かっこ命名のお悩みでお世話になりました、うん、下の子のそっか、あの名前を何にしたらいいかっていうね、あの悩みも来ましたよね。もうすぐ2歳ですって。うん、その赤ちゃんが
前回のお便り2019年か、
2019年の時に赤ちゃんの命名だったの
かも。
そうか、2歳になったんですね、うんうん、よく2つによるアイスを食べさせています、
うんうん、
私自身バリバリ関西人なのでチューペとかチューチューと呼んで疑わなかったのですが、漫画の班長3巻で宮崎出身の沼川がパンちゃんと呼んでいてめちゃくちゃ衝撃的でした、
うんうんうん、
明子先生やキララさんもパンちゃんと呼んでますか、
うん、
ちなみに大判焼きは何と言いますか。私は回転焼きか御座候楼と呼んでます、
うん、
御座候楼は店名かもです。まだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。というわけで今日のトークテーマですね、地方によって呼び方が違うものというですね。
ちなみに、うん、その班長って漫画あって、
うん、
これは中間管理職利根川とか、
うん、
すごい今人気の、
うん、
のまあその続編っていうか、まあ、うん、で班長っていうのがあって、その中でこれまあ今このプリントアウトしたやつにその漫画のコピーが載ってるんだけど、ね、うん、それに出てくるキャラがそのみんなチューペットとかチューチューって呼んでるのに、その宮崎出身のキャラがパンちゃんっていう宮崎ではそう呼んでました、
うん、
みたいなシーンが載ってるんだけど、うん、
はい、
これの要するに作者というか、
うん、
これを書いてる作者の萩原天生っていう作者は、ちなみに、まあ、もちろん宮崎出身なんだけど、うん、私の中学高校の後輩なの。
あ、そうだったんだ。
萩原、同じ学校なの、中学校、うん、近所なの、
うん、
でそれで、うん、うちのアシスタントに私が来いって言って、で、うん、うちでアシスタントもずっとしてたの、うんうん、萩原くんは、
ね、
ね、初めてのアシスタント先がうちだったの、
うん、あ、初めての
そう、だからもう宮崎の超宮崎の子で、
うん、
まあ、宮崎ネタでこう班長でやったのかなっていう感じなんだけど、うん、あのもう売れっ子になったらもう挨拶にも来ん、
ね、いや売れてるからね、面白いもんね漫画、
もうバカ売れでしょ、
うん、
挨拶にも来んね。もうで、あの、うん、
挨拶に
もう、まあ、最初ね、うん、この子が連載する時、うん、私いろいろ世話したわけよ、
うん、
もうだってそのもう弟のような息子のようなポジションだったから、うん、だからその、うん、そもそもうちのアシスタントに来させたのも、うん、そのなんか新人賞みたいなのの、うん、まあ、受賞式みたいなところで、
うん、
僕は中学高校先生と一緒なんですって言ってきて、うん、あ、そうなのって、どっかアシスタント行ってるのって言ったら、
うん、
まだ行ったことなくてって言って、うん、それじゃあうちおいでって言って呼んで、
うん、
もうべったりやった一時期、
うん、
で僕でその、まあ、デビューすることになって、うん、僕もう本当先生に感謝してるんで、うん、売れたら先生にバッグをプレゼントしますって
、うん、すごい
って高いバッグ、もうシャネルとかのバッグをプレゼントしますって約束して、うんうん、私はあの それだけの世話は焼いたから、
うん、
私はじゃあ頑張って売れてビッグになって私にバッグをプレゼントしてねって言って、ちなみにあのこの子は原作の子だから、
うん、
絵描く子もおってその2人でプレゼントしますって言って、うん、はい、別に萩原単独ではない、ないのはないんだけど、
うん、
で、
はい、
でもうそれかもバカ売れしましたと、
うん、
もう萩原はもうバカ売れ、バカ売れもバカ売れ、
うん、
もうね連絡がない。
え、バッグは？
バッグ買ってもらってない。で、
うん、
なんかで会った時に、うん、バッグはって、うん、約束したじゃんって言ってんだけど、うん、その絵を描く方の、うん、いやアビディさんが とまだ、いやアビディさんあれは2人でバックオブエンドするって約束ですからね、うん、みたいな空気のこと言ってたのももうだいぶ昔やけどね、うん、
でね、そのバックの約束しちゃったから挨拶来れないんじゃない、うん、
でも別に、まあ、30万円ぐらいだけどシャネルのバッグって、うん、買ってもいいぐらいのことを私はしたと思ってる、その言えないけどね、うん、
漫画が、漫画ってどうなんですか、こんだけ売れたら、うん、もうかそれだけもっともっと稼げてるんですか、ちょっとギャラが遅いとか
ね、いやいや、もう飛んだって一番売れてんだから今、
まあね、
だって、うん、この講談社の私の知ってる編集が、うん、だから若い時からそのペーペーの時の萩原を知ってる子が、うん、この間萩原さん会社来てましたよって、うん、ジャケット着てました、うん、ジャケット、ね、こっちは
ジャケット
となみたいな、あいつとうとうジャケット着るようになったかみたいなもんですよ。
そんなわけで今日のトークテーマはね、恩知らずっていう、
そう
トーク
テーマ、いやちょっとやっぱありえないと、宮崎魂ちょっと忘れてほしくないな、うん、だって、うん、地元の方向やからね、
言うても、もうじゃあバックは忘れてあげたら、
いやいやいや、だってさ、うん、約束したんだもの、中華近所の中華屋で、
もうだってラジオで言っちゃったらもうバッグ買うしかない、
私あちこちで言ってるからこの話マジで、
うん、じゃあもうバッグ買った方がいいもんね、30万だ
ったら、いやもう本当ね、ツイッターで撮ろうかと思ってるよ最近マジで、でまあパンちゃんって言いますよ、うん、宮崎では、うん、パンちゃんっていう商品名のやつなんですよ、うん、中ペット、
えいいのその話は、その、うん、これで切っちゃって、さっきのやつはそのままバッグ買ってね、思い知らずで終わっちゃう、
だから、うん、パンちゃんって言うよ宮崎は、キララのとこなんて言ってた、うん、
でチューチュ
ー福岡、
うん、
パンちゃんって商品なかった、
パンちゃんって聞いたこともない、その GT のパンちゃんしか
知らない、でも確かに確かに、うん、あ GT のパンちゃんってあの娘っ子のこと、
うん、
ああ
ちょっとおじいちゃん
すいません振らなくて一回流して分かんなく
て待ってたけどね
ごめんごめん、そうか、パンちゃん、うん、パンちゃん宮崎鹿児島ぐらいかな、
なんでパンちゃんパンって、
パンちゃんって袋に書いてあんの、
あそう、
パンちゃんっていう商品名ってことだから、割る時にパンって言うからパンちゃんなんだと思うんだけど、
うんうん、
でもパンちゃんっていまだに今言いますけどね、
宮崎しか知らないんじゃない、だからパンちゃんは、
まあそうね、う
ん、えじゃああれはか大判焼きは、うちは回転焼きだったけど、
ほうらくまんじゅう
は、
崩落饅頭、
何それ崩落饅
頭、班長にも書いてあるけど崩落饅頭、
本当書いてある、
宮崎は
俺のところは崩落饅頭、なんで違うそんなに、
だから回転焼きって思ってたよ、うん、私東京出てきた時、
東京は大判焼きでしょ、
大判焼き、うん、回転焼きは聞いたことあったかな、
回転焼きは福岡だよ、あ福岡だから、
でも福岡の時は回転焼きって私も言ってたかもしれない、
うん、
大判焼き
って何て言った今、
崩落まんじ
ゅう、って何なんで崩落まんじゅうって名前になったの、
蜂が楽なまんじゅうと書いて崩落まんじゅう、
そういう店名じゃなくてそうなんだ、
まあ、店名は店名だけどね、
うんうん、あじゃあ崩落まんじゅうっていう店名、うん、そこが一番人気があったってこと、
まあね、そこしかなかった、まあ、崩落まんじゅうね、うんうん、面白いね地方で、ね、
ちなみに御座候っていうのはね、うん、店名じゃなかった、
御座候の方がおかしいやろ、
姫路、私姫路、
なんだよ御座候って
姫路名物って書いてあるから、姫路では御座候って
あ今川焼きって言うよね、うん、
あそうだ今川焼きだね、
うんうん、
今川焼きが一番今川焼きって普通なんじゃない、あの崩落まんじゅう、崩落ま
ん
じゅう
だってこんなもん材料たい焼きと一緒やもんね、うん、形が型が丸なだけでしょ、
うん、
あ物質はたい焼きと一緒でしょ多分、
どでもあんこが多く入るのかな、
そうだね、
皮は一緒なんだよね多分ね、
食べたいけどね、でもまあぜひ宮崎行ったら皆さん崩落饅頭、
うん、
魚神さん町のど真ん中にあるから、
魚神さんの娘さんのね写真も載っけてくれてるけどめっちゃ可愛い、
あっという間にね、うん、よかったね無事ここまで育ってね、
可愛
い、うん、気をつけて育てて、うん、
可愛いですね、
ありがとうございました、面白いテーマ、はい、
心配ではアシスタントさんの、
いやだってさ約束したんだから買うべきでしょ
ツイッターには書かない、あんなに
売れてんだよ、
漫画の帯とかに書く、まだバッグ買ってもらって
ますよ、そうね、そうだよ
そっか、じゃあもうこれ聞いてたらぜひね、うん、早く買った方がいいよ、うん、あの
だってあいつ 伊勢神宮行きもなんか仕事もう全然仕事振るわん時にもう運がなんか、うん、もうなんかこのまんまじゃやばいから先生伊勢神宮に僕行きたいから連れてってくださいって言って私伊勢神宮まで連れてってあげたんだよ、
うん、へー夏そうなんだ、
うん、で他のアシスタントたちも来てみんなで旅行できるかなって思って、うんまあ、だったらいいかなと社員旅行的にって思って、うん、当日東京駅集合したの、うん、もううちのアシスタント哲郎だけ哲郎とあとなんかファンの高校生の子みたい大学生がファンの大学生
なんでファンの高校
誰もアシスタント来ないスーパージミメンバーで行くことになってもほんと
スーパージミ
このメンツみたいな
じゃあバックじゃあどれか言ったら どのバックがいいんですか
そうね、う
ん、
言って届いたらいいかもね、
うん、そう
言っちゃうちょっと安くしてあげるわ、
うん、
安くしてよかったよかった、うん、そうねそしたら、うんなんかもうグッチでいいや、
うん、
グッチのバッグでいい
色とか
シャネルより安いから
色とか形とか
バッグってそんなさ、うん、単純なものじゃないからさ
あそうなんだ、
うん、赤とか青とかそういう話じゃないからさ
でもほらピンクとかさあるじゃんなんか流行り色みたいななんか
そうね、まあ、グッチの、うん、そうねグッチの30万ぐらいのバッグでいいや25万とか30万ぐらいの
じゃあ25万でも OK って、うん、2人で25万だったらね、
うん、
大丈夫でしょ
う、うん、
ここからいろいろ書かれるよりは絶対
そうね
確かに本はね面白いし売れてるし
これまあでももういいよもうくれんのやったらくれんでいいよ私ももうずっとこのネタで生きていくからくれんならくれんでいいよもうそれは戦争やそうなったら、
うん聞いてもらってることを祈ります。さあお悩みいきましょう、ラジオネーム森伊蔵さん22歳メス豚の方です。あきこ先生キララさん東村プロの皆さんこんにちは。
こんにちは。
初めてお便りさせていただきます。東京都在住大学4年生のメス豚です、
うん、女子大生、うん、
高校生の頃からあきこ先生の作品が大好きでいつも元気をもらっています、
うん
私は鹿児島県出身なので、
うん、森伊蔵だもんね、
う
ん、
そうね芋焼酎、
うん、焼酎、うん、
漫画の節々で登場する宮崎の小ネタや固有名詞も知っているものが多く勝手に親しみを感じております、
うんうん、
いつか東村プロライブにも行ってみたいです、
うんうんうん、
さて私の悩みですが端的に言うと上京して牙が抜かれてしまったということです
鹿児島からね、
うんうん、私は幼い頃日本地図というものを初めて認識したときに自分が住んでいる場所は日本の端っこだということを知って大変なショックを受けました。それまでは文字通り自分が世界の中心だと思っていたからです。その出来事がきっかけで私は上京することを強く望むようになりました。小学生の頃に考えた私の上京計画は東京の有名大学へ進学へきっかけに東京の有名大学への進学をきっかけに上京するというものです。勉強は得意でしたし有名大学への進学なら周りからも祝福され、うん、援助もしてもらえて円満な形で上京できると思ったからです、
うん、
その後私は有名大学への進学という目標から逆算して、
うん、
ヤンキー中学でも周りに流されず、
うん、
真面目に勉強して、
うん、
秀才だらけの進学校で大変苦い苦しい思いをし、
うんうん、
1年浪人までした末に有名大学に合格し、
うん
う
ん、
ようやく上京の夢を叶えることができました、うんうんしかし私はそこで浮かれたりはしません、
うん、
勝って兜の尾を締めよ、
うん、
大学生になったら今度は資格の勉強に精進するはずだったのですが、
うんうん、
現状全く勉強に身が入っておりません、
うんうんうん、
おそらく上京という長年の夢が叶ってしまったため、
うん、
次の大きなビジョンが描けないのだと思います、
うんうんうんうん、
遠くに投げたボールにたどり着いてしまってまたボールを投げる気になれない、
うん、
どこに投げたらいいのかもわからないという状態です、うんうんうん思えば中学生の頃の自分が一番野心にあふれていて魅力的だったと思います、うん、あの頃のギラギラヒリヒリした自分を取り戻したいです。あきこ先生は常に複数連載を抱えてトップスピードで走り続けていらっしゃるように見えるのですが、
うん、
そのエネルギーはどこから湧いてくるのでしょうか、
うん、
ガス欠になることはないのですか、
うんうん、
どうしたら自分を奮い立たせて燃やし続けることができるのでしょうか、
うんうん、
あきこ先生私に喝を入れてください、
うんうんうんうん、
あと PSずっとお聞きしたかったのですが、うん、クラゲ姫の奄美図鑑は鹿児島の天文館をもじったものですか、うん、だとしたら嬉しいです、
うん、 あのね、先に言うと雨水館はね、うん、鹿児島ゆかりは合ってるんだけど、うん、雨水って あのね、ググったらわかるけど、うん、雨水製茶っていう、うん、お茶の、まあ、会社とか茶園があるお茶の会社で雨水製茶っていうのが鹿児島にあるんだけど、うんうん、それがうちの親戚なの。
あ、そうだ、うん、言ってたね。そうそうそう、
うちのお母さんが鹿児島の人で、うん、だ親戚に雨水さんっておって、うん、その雨水のおじちゃんっていう、うん、そのこたつから出ないおじちゃんがいたの昔
こたつから出ない、うん、
ずっとこたつから。その雨水のおじちゃんの下半身見たことない私
バカボンのパパの友達みたいな人いるんだ
いつも、うん、こたつに入ってる、まあ、立派な方だったんだけど基本こたつに、なんていうの、こたつとセット
セットなんだ、うんうん、
あれみたいな、なんかケンタウルスみたいな感じで、うんうんうん、
なるほどね。
そうね、まあそうね、
でもじゃあ偶然天文館と似た感じになったんだ。
そうだね。
だとしたらね、うん、でもまあまあ、それも素敵な、
まあ、鹿児島ゆかりですね、うんうん、
素敵な運命だ。鹿児島もつながりだし、うんうん、そう。じゃあ森井蔵さんね、上京して
大学4年
てしまった。
4年やろ、4年、
うん、大学4年生、
もう就活やんか、
うん、いい大学に ね、これ秘密でお願いしますって書いてますけど、うん、下にね、高校と大学が書いてある、
うん、いい大学です ね、
いい大学ですよ、うん、
あの大学ですね、うんうんうん、そうか。
これどうしたらですか、ギラギラヒリヒリした自分を取り戻したい。
まあ夢がないんだろうね、うん、多分これっていう夢が、
もう目標にね、
燃え尽き症候群ってことでしょ、
取り付いちゃったから。うん、
まあこれはね、見つかるまではね、うん、まあしょうがないっていうか、でももう見つけなきゃいけない気もするし、
うん、でも小先生はもう目標とか、うん、夢は叶ってるんでしょ。でも
そうね、
こうエネルギッシュでしょ、どこから。
私なんかカクカクシカジカが賞を取りまくった時に2個大きい賞もらったんで、うん、2個もらうってないからさ、うん、あの時にもうこれでいいやって、もなんか私の漫画家人生、まあもういいや、あと適当にやろうと思って、
うんうん、
もう OKOK みたいな、うん、なんかそのこれでなんていうのかな、こう成し遂げたみたいな感じになって、で、まあ、これより面白いのも書けないのもなんか分かってたから、もう自分の中にネタがもうないしね、うん、自伝書いたらもう終わりじゃん、うん、それで、うんうんうん、だからもう別に、まあ、いつ辞めてもいいやって思いながら今より一層仕事増やしてずっとやってるから、その原動力はなんか、うん、やっぱそうね、原動力、
うん、なんでより一層仕事増やそうと思えるのか。
断れないんだよね、なんか頼まれたら、その編集さんにやってくださいって言われたら、なんか酒飲んでると調子乗ってやりますとか言っちゃうんだよね。でもそうでしょ、
お人よしなとこあるからね。
そうで、もう別にやりたくもねえけどなんていうの、もう周りがこうそうさせるっていうか、うん、もう仕方、締め切りくるから仕方なくやってるだけで、うん、もうだってもう満足してるし、別に明日辞めろって言うと別に全然辞めていいんだったら辞めますけどみたいな感じだから、うんうん、あれだけど、
でも仕事以外でもほらプライベートも別にエネルギッシュっていうか、
まあその、うん、なんていうのかな、こう得することがやっぱいっぱいあるから、うん、漫画家やってると、うんうん、いいことがまあいっぱいあるからやってるっていう感じかな。だからまあなんていうの、コンサートのチケットどうにか手に入るとか。でも嵐は手に入んなかったけどね。
ああそう、うん、それでもここまでカクカクしかじかで2個取っても、
嵐一回なんか一回一枚関係者席ありますみたいな連絡が某社から来たけど、それってその各社どれぐらい行ってんのみたいになったら、各社1枚ですみたいな、一人で行けってことみたいになって一、
ね、
人で行ってもなって思って、それはもう誰かにもっとファンの人に回してくださいって言ったけど、うん、あと関係者席って音響の後ろだったりするから、うん、自力で取った席の方が良かったりとかするんだよね。それであんまり行かなくなったんだけど、まあね、座ってんだよみんな関係者って、
うん、まあ、でも
立ちてえからよ俺、うん、
立ちて、うん、そう、関係者席で立ってたらちょっと違うか、一、うん、人だけね、うん、でもほらプライベートもさっき言ったけどエネルギー一緒でしょ。もう今は最近コロナ禍で出かけられないけど、
うんうん、でもね、
居酒屋とか自分の好みの居酒屋がないと絶対 ダメとかあるじゃん、
うんうん、
ここじゃないって出ようとかなるでしょ。
私も
あのエネルギッシュは何、
コロナも、もう全然何にも参ってないけどね、なんかそのプライベート的には。だから食事会とか打ち合わせのね飲みとかがなくなって、うん、夜の時間がもうぽっかりこの1年半空いてるわけじゃん、
うん、
もう夢のようだけどね、もう好きなこと夜できるわけじゃん、うん、映画見たりドラマ見たりさ、全然平気だけど、そういう意味では。ただスパークルの家賃はきつい。
そうね、
きつって思いながら流行ってる、
うん、一番すごく大変じゃんそれ、うん、
なんかさ、だから多分、まあ、この人は自分が、まあ、勉強もできるし、なんでも頭もいいし、うん、まあね、多分自分で夢を見てそれに突き進むっていうよりも、うん、誰かそういう人の横でサポートする右腕タイプの人なんだろうね。
あ、なるほど。
そういう人ってね、すごい貴重なんだよね、
うんうんうん、
まあ秘書タイプっていうかさ、
うん、そうね、優秀だもんね。
そういうなんか野心家の人のサポートする方がいいかもしれないね、無理に夢見つけようって思うよりも、
うんうん、そうね、
うん、
取ろうとしてる資格もそう合ってるんじゃない、その下に秘密ですって書いてあるけど、
うん、
あ、なるほど、
その資格なんかさ、うん、どうだっていいよ資格なんか。
どうだっていいって、
だって地味な資格じゃんこれ。
まあでも取ってたらいいんじゃないですか、すごいんじゃないですか。
いや、うん、別に取ってやったって思んないよ。こういう事務的なやつは。
じゃあ何したらいいの。
だからもうそのなんかすごい有名クリエイターのところとかに私を雇ってくださいって言って、そういうなんていうの、横でスケジュールマネージャーだよ、マネージャー的に動くとか、そういう新たな世界を見せてくれる人の横にパッて行ってサポートするっていうの、素晴らしい人生だと思うけどね。
なるほどね。まだ東京はてか日本は世界の、
うん、だからさ
比べたら端っこだよっていうことで、
例えばだけどさ、蜷川美香さんとことかの周りってそういうスタッフで溢れててさ、うん、もう今日なんか今日はなんかロンドン行きますよ、今日パリ行きますとかさ、うん、今日ニューヨーク出張ですみたいになってさ、うん、なんていうの、そういう世界をさ、うん、見れるわけじゃん、その人のチームにいるだけで。
そ う, ね、
そういうイメージ、うん、
しかも森井蔵さんだったら優秀だから、そういう人のところ
に優秀だし雇ってもらえるし、ね、なんか好きなクリエイターとかさ、うん、好きなさ、まあ、芸能人は結構もう使い捨てっていうか移り変わりが激しいから、
うん、
いつも言うけど、うん、鍋プロマネージャー募集してるから、鍋プロに就職したら、もうね、本当芸能マネージャーってさ、優秀な人ってもう欲しいのよ。
でも、
まあ、やめちゃうしみんな。
その、うん、どの芸能人に当たるかによって、
うん、
いや運が変わるからね。
でももう成し遂げるしかないよ、もう入ったら、業界に入ったら。
うん、なるほど。
そう、マネージャー気質かもしれない、うん。なんか好きなすごい人みたいのをまず見つけて、
うんうんうん、
その人を手伝いたいと思う人探してみたらいいんじゃないかな。
なるほどね。
うん、そういうタイプの人おるから。
お言葉いきましょう、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ。
人の夢に乗っかってもう一回夢を見る、
うんうんうん、
ということです ね、うん、
文章も上手だしね、
うんうん、
きっと何でも成功するんじゃないでしょうか、うん、さあ次のお悩みですね。ラジオネーム毎度大きにさん、33歳メス豚の方です、はい、東村先生、キララさん、東村プロダクションの皆様、こんにちは。
こんにちは。
ここ2年くらいモヤモヤしていたので、
うん、
東村先生しか解決できないと思い、
うん、
初めてメールさせていただきました、
うんうん、
2年越しですよ、
うんうんうん、
私の悩みは友達 A 子のことです、
うん、
彼女とは大学生からの友達で、私より7歳年上です、
うん、
大学生の時からお姉さん的存在で、いろんなことを相談してアドバイスをくれて親しくしてきました、
うんうん、
しかしお互い子供を持ち始めてから、なんだか A 子の言うアドバイスにモヤモヤしてしまいます。私は現在3歳と1歳の女の子の母親です。 A 子は2歳の女の子と現在2人目を妊娠中です。私が1人目の育児にヒーヒー言っていた時、 A 子はまだ子供がいなかったのですが、子育ては大変だよ、イヤイヤ期はもっと大変だからねと言われたり、イヤイヤ期が大変と話したら、うん、私は子供に好きなようにさせてるからイヤイヤしないなと言ったり、まあ、どれも大したことのないことですが、少し上から目線のアドバイスを言われるたびにモヤモヤしてしまいます。 A 子も強気な性格でアドバイスはしてきますが絶対に育児に関して質問はしてきません。 A 子と他2人の友達と私の4人グループで仲良いのですが、他2人は A 子のアドバイスに素直に聞き入れていて、私の心が狭いのかなと自己嫌悪に陥ることもあります。
うんうんうん、
A 子自身は悪気のない性格で全部を嫌いにはなれません。しかし話した後どっと疲れてしまいます、
うんうん、
今は少し離れた方がいいのか、うん、どうしたらよいでしょうか、
うんうん、
また女友達の友情は結婚出産などお互いのライフスタイルで変わっていくものなのでしょうか、
うんうんうん、
東村先生の考えを教えてください、よろしくお願いいたします。
まあマウンティングしたいんだね。
でも、うん、子供もまだ生まれてないのに子供のアドバイスはすごいな。
え、生まれてないの？
まだ生まれてない時に、うん、A 子はまだ子供がいなかったのに、
うん、
子育ては大変だよって、いやいや、きはもっと大変だからねってアドバイス。
まさかそんなこととは思わなかったんだけど、うん、そうなの、
うん、
A 子さんは、
うん、
今は？
今は2歳の女の子と現在2人目を妊娠中、で1人目の育児の時だから3歳だから、
うんうん、
まだいない時に子育て大変だって、うんうん、次イヤイヤ期があったら子供に好きなことさせてるからって、
うんうん、
先にこの前戸おきにさんの方が、
うん、
子育てから言ったら先輩なのに
A 子が攻撃されてる。あの前戸おきにさんは A 子に子分だと思われてんだよ。子分子分、もうあれ、吉本の芸人さんのなんとか会の人
でも、後輩のね、
うん、後輩の、まあ、実際7個こう、うん、
そう年上だ
からね、子分子分、ただの、
そっか、
うん、
子分、
親分子分、親分子分だってさ、だから私と翔平みたいなもんでさ、うん、なんていうの、
一気になんかちょっと
翔平がさ、
例えが、
私がやったことないことでも翔平が小説書こうと思うんですって言ったら、
うん、
無理無理無理無理とか言うじゃん、
うん、それ例えばまさみちゃんとかだったらね、
あ
きこ先生と仲いいし、まさみちゃんの方が年上だし、
うんうん、
でもっていうのが分かる、でもこうネタアドバイスしたり古文だと分かるけど、うんうん、翔平、宮崎翔平だと、
いや翔平レベルだよこんなの。だってもうめちゃめちゃ舐められてるし、めちゃめちゃ古文って思われてんだよ。ただ単に
4人グループですよ、他2人の友達は素直に聞き入れてるんです、うん、
だから4人グループで自分がトップで他3人古文なんだよ、親分古文だよ。
じゃあ
そうだよ、
じゃあ特になんか、うん、いいアドバイスもらえないし何にも得しないなら仲良くない方がいいくないですか。
だからもう、うん、そのなんだろう、こう長年の親分子分の A 子が勝手に思ってる親分子分のその深層心理っていうか、
うんうん、
マインドが、まあ、子供が生まれようが、うん、ライフスタイル変わろうがもうずっとそうなんだよ。だって私だってそうだもん。だって例えばアシスタントの女の子とかが、
うん、
こういうことやってみたいと思うんですけどって言ったら、
うん、
いやもうさ無理だよ、やめといた方がいいよとか、やったことなくっても、
うん、
やっぱ言うもん。その
そういう、まあ、でもそれはあれでしょ、うん、あの
年下の子にはやることなすこと、年自分より年下のしかも7個の子が、うん、やることなすこと、うん、全部間違ってるって言わんと自分の方がすごいってならんやんか。
え、そういうことなの？
そうよ。だって親とかもそうでしょ、子供がなんかやろうとすると、うん、無理よとかさ、
うん、
恥かくの自分だよとか言ってくるタイプの親やったら、 A 子が別に性根は悪いよ基本的に、
うん、
性根は悪いよ。で、うん、性根がいい人はもちろんそういうこと言わないと思うし、うん、その先輩後輩として親分子分じゃなく、
うん、
先輩として言うけど、うん、それちょっとこうかもね、でもまあなんとかちゃんがやりたいんだったらそれでやればいいと思うよっていうのがまともな人間だけど、うん、A 子は私みたいな人間だから、うん、わちわかる気持ちが下に見てんだよ、下に見てんの、
う
ん、
自分がこう親分に思われなきゃいけないから言ってるだけ。
そうそうそう、親分ポジを守るためには相手がやることが成功してもらっちゃ困るのよ、う
ん、じゃあ別に結婚出産のライフスタイルが変わっていくんじゃなくて最初から
そうい
う性格からじゃん。
全部そうよ、全部そうよ、
全部そう、
何やろうが全部あなたは間違ってるよっていうのが親分の、
う
ん、でもそうじゃんか、ケチつけたいの、まあ、その、うん、年下の子に、
ね、
がなんかやってんの全部ケチつけたいんよ、うん、失敗してほしいと思ってるんよ人生が失敗してほしいと思ってるんよ、その時助けてあげ ったら気分がいいから自分が。だから結果この A 子は毎度大きにさんのことを好きでも何でもない、ただの子分、ただの自分をなんて上げ上げ上げモードにしてくれるだけの駒、うんうん、
わーすごい。小先生自分のを損をさせて毎度大きにさんを救うっていう。
そう救う。
それが私出て
よう分かるこの A 子の気持ち。
勇気がある、
うんうん、
告白でしたね。
そう、そうよ、そうよ。
そう、じゃあお言葉いきましょう、
うんうん、
身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
離れた方がいいと思います。お幼馴染でもないんでしょ別に、うんうん、大学からの友達でしょ。
でも他2人の友達は4人グループだけど、
はみごに A 子はみごにして残り3人で A 子の悪口言って飲めばいいよ、うん。
そうね、
あの人私たちのこと子分だと思ってるよね、
うんうん、
でいいよ3人いれば十分でしょ。
そうね、うん、3人いればね。確かに
他の2人に聞いてごらん。
あそうね、もしかしたらみんな同じこと思ってるかもしれないね、
うんうんうん、もういいよいいよ、はみごはみご、うん、私もいつはみごにされてもしょうがないけど。
なんか、うん、夜寝る前にもう一回思い出して笑いそう、うん。次最後のお悩みですね。ラジオネーム小豚のブーさん、24歳メスブクタの方です。
はい、
あきこ先生、キララさん、東島プロの皆さん、こんにちは、
うん、こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいています。早速ですがちょっとした悩みを聞いてください、
うんうん、
それは生理中の過ごし方についてです、
うんうん、
女性特有のナイーブな悩みになってしまいますが、
うん、
私は生理前生理中に気持ちがモヤモヤしてしまいます、
うんうん、
やる気が出ない、
うん、
彼氏に八つ当たりしてしまう、
うん、
眠気が止まらないなど、うんうん、なんだかうまくいきません、
うんうん、
以前妊娠中の過ごし方について、うん、秋子先生は髪を破けとご回答なさっていましたが、
そんなバカな回答してた。
言ってた、うんうん、女性ホルモンのバランスが崩れるこの時期、
うんうん、
どんな風に過ごしたら楽しくご機嫌に生活できるでしょうか、
うんうん、
低脂肪ピルを飲むことには抵抗があるので、うんうん、簡単にできることがあればとても嬉しいです。ご回答よろしくお願いしますということですね。
私さ全然さ、うんうん、そういうのないタイプでさ、体質的に、全く変化そんなにないんだけど、イライラしたりとか、うん、変化ないね。そのなんかちょっとこう甘いもの食べたくなるとか食欲が出るとかは、まあ、多少あるような気もするぐらい、うん、どうキララちゃん。
私イライラする時がありますよ。なんか普段は絶対思わないことなのに、
うんうんうん、
でもお年寄りが、
うんうん、
あの前を並んでたりしてこうのろって歩いてた時に、
うんうんうんうん、
いつもだったら大丈夫かなとか、
うん、優しいもんね、
おっせとか思う時があって。嘘だ、私嘘でしょ今、おっせと思ったって思って、
まあ、ホルモンバランスがね、うん、まあ、私妊娠中そういう感じだったから、うん、あの時の感じなんだろうなっていうのはすごい、うんうんうん、まあ、わかるけど、まさみさんね、まさみさんもうあれだもんね、うん、まさみさんもそうでございますだから、
そうでございます、
まさみさんもうね、うん、次のステージにもう行かれてるから今穏やか、心は
穏やかですね、
うんうん、
あの本当に
前はあった、
前はね、前はですね、
うんうん、
結構なんかイライラする人間の方でした、
う
ん、
あ、
うん、でも私ちょっと一つ言いたいのが、私がその頃に、
うん、
あの心の糧にしてたのが、
うん、
生理中は、
うん、
底力が出るんで頑張ってください。
底力
その馬力的な、
うん、なんか、なんかもう大チャンスの時みたいなんで。
ああでもいい感、その
何のどうやって
底力、重いもの持ってるとかそういうこと。
まあそれはもうたやすいことですね。
すごいよ、
なんかチャンス
がある時にスター使ってるみたいな。
その時にはも
う、あ、ちょっとしんどいな、
うん、
この日にテストなんてとか、この日に例えば何か何かあるっていう時に大変な日だったとしても、
うんうん、
あでもこれすごいど根性出るやつだって思って頑張れます。でも本当にそうなの、本当に
ど根性ね。あでもまあ、うん、なんか分からんでもない。
そうそうそう、うん、これはもう本当に、うんうん、私もど根性出せない人間になっちゃったんで、
まさみさんはもうねあれだから、
そうなんですよ、うん、本当に、
う
ん、
うちのお母さんが近所の仲のいい、
うん、
その主婦の仲良しお友達会で、うん、お上がりシスターズっていうのを組んでたんだけど、その
も
う生理が上がった人たちでお上がりシスターズっていうのを組んでて、
うん、
で、あの誰々さんもとうとうお上がりシスターズ加入らしいよみたいなことを言ってた気がする、
うん、そんな AKB みたいに入ったりできたらできるんだ、うんうん、
そうか、底力か、うん、まあ、でもイライラ、イライラしてて、うん、それが逆にもう焼けのヤンパチみたいな感じでわーってなるみたいなイメージってこと、
まあ、そう思っていただいてもいいです、
うん、
間違ってないです。とにかく大チャンスなんですよ、
うんうんうん、
新しいね、新しい、
新しくない、新しくない、もう、もうだって私これ、うん、もう私 お昔から知ってることなんで、
そうなんだ、
もう20年とか30年ぐらい前から言われてたことなんで、
ど根性出たことないけど、
ど根性なんて思うんじゃない、本当に
もう遅いな、もう
終わりが来る。いや私でもこれ一個解決策あって、物理的な、なんかもう、まあ、もし使ってたら悪いんだけど、こうちょっとその男子のいる前で生々しい話して申し訳ないけど、
う
ん、しょうがないわね、これは、
うん、しょうがない。
あの今月経カップっていうのあるの知ってる、うんうん、
ありますあります。あ
れさ使ったことある、う
ん、ないですね。
ないでしょ、うん、私もなんか今年からもうだりーなと思って、うん、なんかこうもうナプキン買いに行くのだるいなとかって思って、コロナで、うん、なんかもうと思って なんとなくあれ一回買って使ってみようと思って、うん、買って使ったら、あもうあれね、あんないいものないよ、もうね、忘れる生理よ、もう
知り合いもそう言ってた、
わあ、うん、私生理だったんだってぐらい、ちょっとマジ使ってみて、で、うん、なんか 2つぐらいメーカー有名なのあるんだけど、うん、なんか1個の方はちょっと使い心地が良くなくて、うん、もう1個の方に変えたら、うん、良かったから、うん、ちょっと試してみて、もうマジでなんかやっぱあの不快感が結構大きいわけじゃん、うん、生理の時って、うんうん、もうねない。
あそう、う
ん、ぜひぜひぜひ、うん、
うちは生理用品は全部ロッキーが買ってきてくるから、
そうどういうことだよ、
だから、
う
ん、
だからなんか
すごい、
いつの間にかすごい快適なのに変わってたりして、
あ
そう、なんか今回良かったよとか
でもロッキー優しいからちゃんとキラちゃんが良かったっていうのも、ね、覚えたりとかメモしてるの、
そうなのかな、だから一回も切れたことがない、トイレのドア開けたら必ずあるっていう、
すごい、ね、
ちょっと快適かもしれないですね、
うん、
じゃあお言葉いきましょうか、
うん
う
ん、
身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
アマゾンでその例のやつを買ってやってみると生理が楽しみになりますよ。
あ
私も楽しみだもん今。
あこれは
よし、来月来たらまたあれを使ってやろうみたいな、マジで、
なるほどね、
おもろいわあれ、よう考えたもんじゃあれ、
うん、これでもうじゃあ、うん、他のねこれ聞いてる女の子も解決なんじゃないですかね、うん、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。件名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。トークテーマや質問なども募集しています、うん、採用された方にはみもふたステッカーをプレゼントいたします、うん、きっときっとなんて
無責任なこと言う。どうも、地球上の生きとし生けるものの皆さん、こんにちは、世界的コメンテーターのロッキー・ビクトリア・タクス、どうも、東村先生、どうも
どうもお疲れ様です。
おります、はい、ということでですね、今日も、お便りの方をですねいただいておりますので、ちょっと私が、
ビクトリアさんがお便り紹介してくださるんですね、
はい、そうですね、お便り朗読の分野でももう、サー称号をいただいており、私でございますのでサーレターリーディングビクトリアが、読まさせていただきましょう。
ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、
ということで、ラジオネーム薬味大名さん、31歳メス豚の方、はい、こちらあのこの前もですね、
そうですね、
お悩みをいただいた方です、ありがとうございます、あきこ先生、キララさん、こんばんは。
こんばんは。
先日のオリンピックの開会式の選手入場、私はあることを思い出しました、うんうん、かつての人気コーナー、ひもざいる羽賀のモテ男になるためのスキルアップ計画の伝説の最終回結婚式プランで、うんうん、羽賀さんが選んだ入場曲もドラクエのオープニングだったなと。
ああ、そうだったかも。
ドラクエが流れた時は思わず羽賀だとつぶやいてしまう。
オリンピックの開会式見ながら
さまざまな政治案件が絡んだ今回の開会式だったと思いますが、うん、羽賀さんはきっと喜んでいるのだろうなとそっと思いを馳せた薬味大名でしたということでございます。ありがとうございます。お便り
羽賀のなんかね、はい、うん、なんだろう、理想のプランが確かそうだったねすごいな。
この身も蓋もないと初期を支えた人気コーナーでしたね。そ
うそう、あいつどうしてんの、元気、あの子連絡が取ってる、うん、あ、そうなの。
あのマネージャー田口さんがですね、いま、うんうん、だにあの羽賀くんが出た、うんうんうん、ドラマが結構出たんで、うんうんうん、その時の、例えば CS、うんうん、二次許諾使用料とか、うんうんうん、あと、何ですかね、そういう、まあ、リスクになりますみたいな時の、うんうん、で、半年に1回ぐらいはあの連絡はしてるんですけれど、まあでも元気してるで、うんうん、はいしてますで毎回終わるとは言ってましたね。なのでまあ劇団を頑張ってますというか、はい、ただモテ男には
まあ、なってないだろうね、
なってないじゃないでしょうかね、うんうん、まあ本当あの公開収録って一回やった時に、うんうん、あれでしたね、あ何でしたっけ、あのラブワゴンで、行くやつ、
相乗り、
相乗り、あ、もう相乗りも忘れてました。相、うんうん、乗りの直後で本当、ね、うんうん、羽賀くんが登場した瞬間黄色い千円がキャーって怒ったのしか覚えてないですね、うんうん、もうあの時は
すごかった。でも何年も前だもんね。
そうですね、うん、はい、ということで本当に、ね、
ちょっとまたニューモテないニュースターを見つけないとね。
そうですね、うん、もう今の現状メンバーではもうちょっと難しそうなので、また、うん、若い人がいいです ね、 ね、多分20代ぐらいの方、うんうん、ね、お待ちしております。はい、
羽賀が言った時先生はどう言ったんですか、うん、ドラクエで入場しますって言った時は
ダッサって言ったんじゃないの多分いや私オリンピックの開会式 の、 あのゲーム音楽みんなすごいなんかね盛り上がってたし、うん、やっぱそのゲーム音楽を使ってくれてありがとうっていうのを、はい、ツイッターとかで見て、あ、そっか、ゲーム音楽もすごいいっぱい携わった人たちがいて、うんうん、ワンジャンルとしてすごいなんていうの、みんなが愛してる日本の音楽カルチャーなんだなって思って、でもその時羽賀のことは思い出さなかった言う人の問題かもしれない。
少なくとも褒められてたら覚えてるはずですもんね、みんなね。うん、まあだからいつも通り怒られたんだろうなという気はします。うんうん、はい。はい、ということで、続いて4週をまたいでのコーナーとなっております、デートの失敗談のコーナー行ってみたいと思います、はいはい、まあ、今でこそですね、はい、もうそのサーデートマスタービクトリアと呼ばれておりますけれども、う
ん、ちなみにそれはその、イギリスとかでのデートの話ってことですか。
ロンドンの、そうですね、我が故郷ロンドン、まあ、うん、今でこそまあアフタヌーンティーで、はい、ビクトリア女王様、うん、ビクトリア、エリザベス女王様と過ごしたりですね、うん、まあ、いろんな方とデートはもう
エリザベス女王ともデートしたことあるって言ってるんですか今、うん、
そうなんです、実はこれは、ちょっと国家機密ですけども、はい、
それはその、うん、お忍びでローマの休日みたいにデートしたってことですか。
さすがです、うん、これ本当にもう映画にしてもいいぐらいのロマンチックなですね、いいですね、ちょうど橋の上でですね、はい、下の川を船が来るから、うん、橋がパカッと割れちゃう、
あ、跳ね橋、はいはい、
から、うん、早く渡らないとねって微笑みながらね、
あ、ロマンチックですね、
優しく手を取って
結構年の差カップルですよね、それ。
そうですね、ですから日本でいうと森光子さんと東山さんぐらいのをイメージしてもらえればいいかなという感じでしょう。
じゃあそのロッキーさんが、
はい、
世界中の人にね、うん、もう一番もうこれぞ東京のホットなね、
はい、
2021年最新デートスポットだっていうのをちょっとご紹介してもらっていいですか。
はい、それはもちろんです。これはですね、今世界中のセレブの社交界で もう話題沸騰の街でございます。
あ、そうなんですね。
高円寺です。
高円寺、
はい、
そのベイエリアとかでもなく、
あ、何ですかベイエリア、いやいや違います、違います、
東京湾のベイエリアとかでもなく、
うん、いや違う、高円寺高円寺です。
あ、そうなんですよ。社交界で話題になってると私全く知らなかったですけど、
今も高円寺って言っただけで社交界中がわっと 注目の目が集まるぐらいですね。
いや私も最近行ってないから、なんかじゃあ、うん、おしゃれなお店とかホテルとかそういうものができたってことですか。
いっぱいありますね。もう駅の周り、素敵なお店だらけですね。
開発再開発されたのかな、高円寺も。
そうですね、
知ってないから。
もう、高円寺というとですね、もう駅の周り大正が1号店から2号店3号店まで、展開しておりますね。
大正って何ですか。
うん、焼き鳥屋です、は
い、の一号、あれ、うん、あれよく見るあの大将ですか。
あのスタミナ漬けの大将です。あの
スタミナ漬けって何ですか。
ね、スタミナ漬けっていうですね、あの大将オリジナルのおつまみがあるんですけどね、
う
ん、
漬物、お漬物っていうこと
ですか。そうです、そうです、あと1号店2号店3号店で、はい、名物料理が違う、2号店が肉豆腐、はい、うん、
そうなんですね、
これがアメリカの、バイデンさんがね、非常に
大統領の、
実
はバイデンさん来られたことあるんですか、大正の2号店に。
一番のファンだと聞いておりますよ。
なんかオバマさんが日本に来た時に、銀座のすき合わせ二郎に行ってましたよね、
うん、はい、あれはもう形だけです。あ、形だけというか、あ、まあ、
そうなんですか。
一次会で行っただけで、まあ、なんだったらゼロ次会だと聞いてますね。だから
そうなんですね。
その後の一次会は、うんうん、もう大将で、
あ、オバマさんも、
そうです、そうです、はい。
じゃバイデンさんもオバマさんに聞いて、うん、みたいな。
そうです、そうです。でその後、うん、二次会で一番のおすすめ屋台寿司。
屋台寿司。
屋台寿司。
すき家橋二郎みたいな感じの高級なお寿司屋さん、一人10万も取られるような感じのお寿司屋さんってことですか。
いや、一人3000円4000円で、非常に堪能できるという、非常に。
ロッキーさんも行かれたことあるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、私はもう行っておりますね。で私が行ってる屋台寿司の前の歯医者さんに、こう浴槽があって、そこに熱帯魚が泳いでるんです。
浴槽、浴槽、
あ、浴、水槽ですか、お風呂には入ってないですね、うん、なので酔っ払った後その熱帯魚を、
はい、あ、見ると、
見るというのがこれ今の、
それただの歯医者さん の、はい、その水槽が外から見えるってことですよね。水族館とかではないってことですよね。
もうそうなんです、そうなんです、そうですね、歯医者さんの
外から。でもよっぽどすごい魚がいるってことですか、うん、その歯医者さんがマニアでとか。
そうなんですよ、
熱帯魚マニアで。
黄色オレンジ、あと、黄色と青の縞模様の魚、もうすごいカラフルなですね。
それはそう、ドンキホーテに水槽あるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
あれ、あれじゃダメなんですか、うん、あれでこと足りるんじゃないですか、それで満足するんだったら高円寺で。
いやいやいや、
六本木とかの方が良くないですか、そしたら。六本木ドンキとか、
うん、いやそれはですね、やっぱり屋台寿司で散々夕方のドリンク半額の頃からいてですねでガンガンに酔っ払ってあと見るのがいいんですよ。
あ、その歯医者の、
は
い、
これはもう皆さん言われてます、レディーガガさんも。
あ、
まあ、わ、色とりどりで私の、あ、感覚センスに合うわっていうのも。
あ、まあ、レディーガガさん日本好きでね、よくいらっしゃって、原宿とか、
はい、
割と、ね、原宿の お洋服屋さん来たりとか、うん、ショッピングとかはどうなるんですかね。そうなる、
あ、ショッピングですか、
はい、ガガさん原宿のね、うんうん、すごい有名な古着屋さんでにいつも来られるんですよ。
あ、うん、なるほど、原宿いいですよね、あの、うん、サンキューショップですか、全部390円均一の古着屋さん。
あそこにはガガさんは行かないと思いますけどね。
あ、そうなんですか、
はい、あんなとこ私も行きませんけどね。あることもあることも知らなかったですけどね
いやいや、今度ぜひぜひ行ってみてください、今度は、はい、
なんかバーとかないんですか、うん、なんかおしゃれな高円寺にセレブが行く
ような。なるほど、バーですね、もうバーというよりやっぱもう家で飲むのが一番うまいねっていう話にはなってますね、うちでは。もう結局
うちでは
いやいや、まあまあ、やっぱりもう炭酸買って今ね、あの血中 0% 血中濃度下げる炭酸もございますしですね、やっぱそういうのがもう
健康に気遣ってらっしゃる、
うん、そうですね、はいはい、それで焼酎。
いや意外とね、ビクトリアさんにはそんな、なんか庶民、うん、逆にもう一周100周回って高円寺、
そうなんです、そうなんです、
からの家飲みということで、ありがとうございました。
二つ星三つ星を経て、 今こういう楽しみがございますよと、
美味しいところは、はい、高級なところは、
これを世界中の皆さんに、今日はお伝えしたいなと思います。
最後に締めの一言お願いいたします、うん、リスナーの皆さんに。
はい、それでは今日の夢の中でも、素敵な乾杯、血中濃度ゼロの炭酸で。
血中濃度ゼロって何
あ、ですね、なんか血中のあれを下げる
血中濃度ゼロって何なん
だ。おやすみなさい。